説教伸びやかに歌う増田琴牧師です。
愛する皆さん、今朝私たちは招かれてこの席についています。主の祝福と力を受けるため、そして共に歩む群れとなるためです。皆様は過る週どのような一週間を過ごされましたでしょうか。先週の木曜日午前中にキリスト教入門講座を行いました後に、教会員でいらっしゃいました故菊池隆さんの息子さん安文さんが突然亡くなられたと連絡がありまして、昨日葬儀を執り行いました。お元気でしたのに、通勤途中にくも膜下出血で倒れられて、そのまま意識が戻らないで夕方に召されたのでした。今月29日に昇天者記念礼拝があり、お父様の隆さんは5月に天に召されたので、今月29日の昇天者記念礼拝には出席する予定でしたとお母様はおっしゃっておられました。私も昨年2度ほど礼拝でお目にかかりました。9月と11月1日の昇天者記念礼拝です。ジャズがお好きで、アメリカの黒人解放運動の歴史などに深い関心を持っておられた方でした。全く予期せぬ形で48歳の愛する息子さんを突然天に送らなければならなかった。お母様のことを思いますと言葉もありませんでした。とにかく主にあって支えられるようにと祈りつつ、昨日葬儀を行いました。皆様の中にも愛するご家族を天に送られた方々がおられることを存じ上げています。こうして主の日に集められ、イエス・キリストの復活を祝うことによって、私たちは悲しみの中にあるご家族の皆様の上に主の慰めがあるようにと心から祈りたいと願っていますし、また復活の主の光の下で生かされるものとなりたいと、新しい一歩を踏み出すようにと願わざるを得ません。今朝私たちがルカによる福音書を通して出会うのは、一人の痛みを追い続けてきた女性です。18年間病気を患っている女性がいました。新共同訳聖書では、腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかったとあります。これは上を向くのもかなわないほど腰が曲がって傷んでいたということだと思います。椎間板の障害やさまざまな痛みが襲うと、立っていることはおろか寝ていても痛い、歩くこともままならないと聞きました。この女性の痛みが何に由来するものなのかは分かりません。しかし18年間ろくに上を向くこともできないほどの痛みを彼女は抱え続けてきました。それはどれほどつらいことでしょうか。年齢は書かれていませんけれども、人生の大半を痛みを持って耐えてきた、そういう日々です。その一日一日は痛みとともにあり、そして痛みとともに生きていかなければならない、その重さを私は思ってみます。そして私たちの中にもそうした痛みを抱えておられる一人一人がおられることを思っています。私たちはこの上を向くのもかなわぬほど 腰が曲がっていたという状態を、ただ体の痛みのみならず、その人自身が置かれている状況と受け止めることもできるかもしれません。腰を伸ばして歩くこともままならぬほど重い負担を背負わされてきた日々があった。重い荷を担って身を粉にして働きながら、自分をしがない、弱い、無力な存在だと思い込んできたとするなら、それはやはり上を向くこともかなわぬほど腰が曲がっていたということができるのではないでしょうか。上を向くこともできないで歩き続けてこなければならなかったということです。アンスローポスというギリシャ語がありますが、アンスローポスというギリシャ語は人間という意味ですけど、もともと上を仰ぐものという意味です。人というのはただ下を向いて歩き続けるのではない、うつむいて転がっている石や自分の生活に必要と思われる身の処し方ばかり気にして歩いていく存在ではなくて、上を仰ぐものだ。上を向いて歩こうという歌がありますね。私もゴスペルで歌いました。上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにと言って歌う歌で、これは作詞した方が失恋をした夜に、失恋して、そしてこう、まあ、その涙が流れてしまう、でも涙が流れないように上を向いて歩こうという、そういう歌なんだそうです。でも確かに上を向いて歩こう、上を見れば光が目に入ります。下を向いている時には見えなかった自分の周囲が見渡せます。新しい視野を獲得することもできます。そして展望を抱くこともできる。何より上を向くことは、この世界を忌み荒らしめている神に目を注ぐことができます。上を向いて歩こう、それは私たち一人一人に呼びかけられている呼びかけだと思います。この女性はイエスに病を癒してほしいと集まってきた群衆の中で本当に目立たないところにいました。しかしイエスはこの女性をこの場へと引き寄せておられます。今まで注目を集めることがあったでしょうか。重い負担に耐え沈黙に身を委ねてきた女性に目を留める人があったでしょうか。人の流れや歴史というのは、このような人々のいわば自己犠牲を下積みとして目を向けることもなく、それについて語ることや関心を向けることもなく流れていったかもしれない。しかしイエスの福音はそうではありません。ギリシャ語の聖書ではここは見よという言葉で始まっているんです。見よ、女性がとなっています。最初に見なさい、この女性の姿をと注意を促しているのです。私たちが目を留めなかった歩みに、いえそのような一人にこそ目を注いでおられる方がここにおられる。だからもしあなた方が救いの技を本当に得ようと思ったら、これを見なさい、救いはそこにある、そう語っているのだと思います。そしてこの女性は耳にします。 婦人よ病気は治った、ってこれがちょっと惜しい感じなんです。何が惜しいのかと言いますと、ここで治ったというふうに訳されている言葉は、もともとの言葉で言うとですね、病気が治るという言葉ではなくて、イエスが語られたのはあなたは解放されているというふうに言われているんです。病気が治ったというのではなくて、あなたは解放されている、すでにもう解放されていて今もそれが続いている、そう語っておられるんです。治るという、病気が治る、治癒という言葉ではなくて、あなたは解放されているんだ、今まで縛り付けられてきた18年間縛り付けられてきたところから解き放たれているんだ。イエスは後の街道長との会話で、この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ、安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかと言っておられます。病気から治されるべきではなかったのかと一度も言ってない。束縛から解放されるべきではなかったのか。ここで鍵になるのは、縛られていた、そしてそこから解き放たれるという言葉です。人は単に痛みのゆえに病気に病になるのではありません。自分自身を信頼する心を失い、自分を軽蔑し始める、肉体的な障害や痛みはそれをケアすることで、方法を生み出すことで付き合っていくことも場合によってはできるかもしれません。しかし他の人間の嫌悪感や否定的な世間の目によって生み出される社会的な、そういうマイナスの評価が人を縛っていくということがあると思います。当時こうした女性に触れたりすれば病の悪霊に取りつかれると考えられていましたから、この女性は社会の中で孤立して誰からも触れられずに生きていたと思います。イエスの力、聖霊の力はそうした束縛から人を解放すると聖書は語っています。同時に私はこの聖書の箇所でイエスの力がこうして働かれたところを、ある相互性があることに気づかされるのです。この女性は一方的に解放を与えられた側だというのではありませんでした。そうではなくて、この女性も自分の人生を諦めていなかった。18年間諦めていなかった。だからこの主イエスが立っている場所の近くにまで進み出て、人々の陰であってもその場にいました。祈り続けていました。自分はいつか解放されて解き放たれる存在なのだと彼女は期待を持っていた。そこに私は主イエスの技が働く相互的な力の及ぶ場所があると思います。その女性に主イエスは触れました。触れるということによって、それは直接的な出会いになります。見よと言われたこの女性を語るときに腰が曲がっていたというふうに記されているので、私たちはその女性をまるで腰が曲がっている女性と特徴づけられているかのように受け止めてしまいます。主イエスはそうは言わなかったんです。アブラハムの娘だと言われたんですね。もう一度その女性がどういう人であるかということを言い直しているんです。あの人はどんな人ですか？あの人はアブラハムの娘です。正当な信仰の継承者です。アブラハムの息子はたくさんいました。イスラエル社会の正当な信仰の継承者としてアブラハムの息子たちと呼ばれてきました。しかしイエスはこの人との関わりを断たれていた一人の女性に対して、アブラハムの娘と呼んで、 この社会の関わりの中にこの一人の女性を戻しているのです。慈しみや温かさの中でこの女性はまっすぐに立ちました。自分自身を生きるものとしてです。18年も彼女を縛りつけ痛めつけていたことがあっても、神はそこから解放し自由にしてくださる。それは私たちに対しても同じです。イエスの宣言によって、イエスに触れられることによって自由にされ、新しい人生が始まっていきます。それは神を賛美する人生です。単に歌うのではなく、伸びやかに歌う。解き放たれて、こうあるべきという、そういう歌い方ではなくて、伸びやかに自分らしく歌っていくことができる、そういう人生に私たちは導かれていきます。この聖書の箇所は、女性の目で聖書を読む聖書学者たちによって大切に語り継がれてきた、その印です。私たちの敬愛する石木よし子先生も、エヴァからマリアまで聖書の歴史を担った女性たちという本の中で、この女性のことについて語っておられます。キリスト教婦人教風会の理事長を務められて出会われたこと、それはうずくまっている女性たちが起こされてきたことだ、こう書かれています。束縛とは身体的暴力によるものだけではありません。女性として、あなたは価値がない人間と繰り返し見下げられ、日ごとに浴びせられるマイナス評価ですっかり自己の価値を見失ってしまう、それこそ18年も腰が曲がったままの束縛にも比べられるのではないでしょうか。教父会で出会ってこられた女性たち、暴力にあったり、さまざまな事情の中で傷ついてきた女性たちは、そういう周りからの言葉や評価によって、束縛が与えられてきた一人一人だったのではないか。でも、この教父会の働きというのは、そうやってうずくまってきた女性たちが、もう一度、起き上がっていく技なのではないかと語られています。そして私はいつも石木先生のメッセージの中で教えられておりますことは、自分が解放されるというところで終わっていないということなんですね。次のように記されています。神様の愛の力を受けたとき、私たちはこの絶大な恵みによって許され、神の愛に連なっているという自覚が与えられる。神様から注がれる愛は私たちの中で与える愛に変化します。それは内に注がれた愛から起こされるものであって、恵みへの主体的応答として他者に向かい、行動の判断と実行が起こり継続していくのです。私に向けられたその神様からの眼差しと愛というのは、そのことによって解放されたというところで終わるのではない。自分の中でそれはむしろ自発的に他の人にそれを伝えていこう、支えていこう、ボランティアのような働きへと継続されていく、変えられていく、神様からいただいた恵みへの自発的な応答となっていく、そう語られていることです。皆様はさまざまなところでエンパワーメントという言葉を聞かれたことがあるかもしれません。エンパワーメントという言葉は時々誤解されて使われるの、力をつけるというふうに言われるんですね。今まで、例えば字を読むことができなかった女性が識字の教室に行くことによって力をつけるというふうに エンパワーメントっていう言葉が使われたりする場合がありますけれども、本来のエンパワーメントっていう言葉は自分が持っている力が引き出されるっていうことなんで、教育を受けることも同じです。自分がもともと備わって持っている力が引き出されていくことなんですね。では今までなぜ引き出されなかったのかというと、私なんかとてもではないけれども、いえいえ私のようなダメなものは、私は役に立たない。そうやって自分の評価を低めてきたことによって、自分の力というものを発揮する、そういう場も、また期待もされてこなかった。でもそうではなくて、エンパワーメント。私が本来持っている。人とつながっていこう。あるいは私たち一人一人が備わっている力が引き出されていくことがエンパワーメントですね。そしてここで言われていることはまさしくそういうことだと思います。この女性はうずくまっていました。うずくまっていましたけれども、起き上がって、ただ自分が起き上がっただけではなくて、今度は賛美するものに変えられていったんです。それは人々に自分の中持っている力を伝えていくことだと思います。自分が起こされたことを証ししていくことだと思います。そうすることによってこの女性は用いられていく。神の器、恵みの器として用いられていくのです。私たちはもう一度この物語をルカによる福音書の語られている状況へと戻したいと思います。この物語は、ただうずくまっていた女性がイエスとの感動的な出会いと解放の中で癒されたということが記されているのではありません。そうではなくて、実はこの記事は論争の中で語られているのです。論争。安息日は本来どういう日なのかという論争です。イエスはユダヤ人としてユダヤの街道を中心に生活をしてきました。ですからこの出来事が起こったのはユダヤの街道でした。そしてその街道長はイエスのこの解放の技を見て憤ったんです。もっともなことです。なぜなら安息日には病気を治したりすることはしてはいけないことの一つだったからです。この人は理不尽な怒りを持っているのではありません。先ほどご一緒に聞きました申命記五章に書かれていた安息日規定、それはユダヤ人たちが大切に守ってきた安息日の掟でありました。各国に散らばってからもユダヤ人たちは安息日を守るということによって自分たちが主の民であるということを繰り返し確認してきたのです。安息日にしてはならないというたくさんのことがありました。例えば重いものを持ってはならない、どのくらい重いものを持ってはならないか、その規則があります。どのくらい重いものを持ってはいけないと思いますか。卵1個以上ですほとんど物は持つなということですね、ペンぐらい持てるかもしれない卵1個以上何歩以上歩いてはいけないという規則がありました。そのことによって彼らはこの安息日ということを守ってきた。だから街道長の怒りというのは決して理不尽な怒りではなかった。ユダヤ人にとってはとても大切な安息日の教えでした。しかしもう一度私たちが先ほどご一緒に聞きましたあの申命記の五章の箇所を読み返してみますと、そこには驚くべきことが書かれているんです。安息日を守ってこれを聖とせよと書いてあるのですが、その理由のところに、あなたはエジプトの地で奴隷であったことを覚えて休まなければならない、あなたも、そしてあなたの家で仕えている奴隷たちも、牛もロバも休まなければならない。これは労働基準法などがなかった時代の人権宣言なんで。休まなければならない。そうして休むことによって初めてあなたは 下だけを向いていたところから上を向く人になる。自分の生活のことだけ、今の仕事のことだけ、どうやって食べていこうかということだけしか考えられなかったその生活から、あなたは上を向いて、そしてあなたの命が与えられていること、日の光の中であなたは自由にあなたらしく歩んでいっていいんだ、そのことを取り戻さなければならない。安息日宣言ですね。本来解放される日として安息日は置かれていたのではなかったか。自由に伸びやかに私の人生を取り戻し、私らしく歩んでいく、そういう日として安息日は与えられていたのではなかったか。主イエスはここでそのことを私たちに伝えておられるんです。この問答はとても興味深いのです。街道長は繰り返し、あなたは直した、あなたは直したっていう。でも主イエスはそれに対して同じように、私は解放した、私は解放したって噛み合ってないんです。安息日にやってはいけないことをあなたはやった。病気を治した、病気を治した。街道長は言う。でも主イエスは、私は解き放った。私はあなたの命を解き放って、そして神に祝福された存在として、あなたを戻している。そう語っておられます。安息日は、私たちが神に作られたものであり、そして自分らしく私の歩幅で生きていくことを取り戻す日です。小さい子どもたちから大人に至るまで自己肯定感を得づらい社会です。私が私であるということが大切だと、そのことを本当に感じることができない社会の中で私たちは生活しています。その中で私たちは安息日の今日、主の日の今日、上を向いて歩こう。私たちが上を向いて主を仰ぐ者として、私は神に愛されている、かけがえのない存在だということを祝福を受けて歩み出すのではないでしょうか。そのことによって私たちはまた今日から伸びやかに歌うものとなります。縮こまってではなくて伸びやかに歌うものとなる。そして伸びやかに歌うだけではなくて、つながり合うものとなります。一色先生の書かれたものの中で、いつも私はそうだなと心励まされるのは、私の中にその愛はとどまるものではなくて、それから変えられて私も恵みに応答するものになっていく、それが継続していくということですね。私たちもそのように神の愛を受けて、その神の愛を受けた一人として、それが内側の中から泉のように周りの方々とつながり、そして互いを助け合う働きへと導かれていくのではないでしょうか。聖霊の力を受けて、私たち一人一人が神の光の中を歩ませていただきたいと思います。愛するご家族を天に送られたお一人お一人を覚えて祈っています。どうぞお一人お一人のうちに神の力が働きますように、慰めと励ましが与えられますように。そしてどうぞ天に帰られた方々が主のもとにあって永遠の平安が与えられますように、私たちもその祈りを持ってこのところから伸びやかに歌うものとして歩み出していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、一週間の歩みの中で思いがけないことが起こります。私たちはその突然の出来事の中に、別れの中に、あなたはどこにおられて、どのように支えられているのだろうかと思わざるを得ない時もあります。主よ、あなたは私たちを見ておられます。私たちが 目も留めないような、そして早く振り払ってしまいたいと思うような出来事を救いの技へと、あなたが私たちに与えてくださっている印へと変えてくださいます。その日が来ることを信じて、私たちは一日一日あなたの癒しの中を、解放の中を歩んでいきたいと願っています。時間をかけてあなたの恵みの中を歩ませてください。慰めと励ましの中で力を与えてください。傷を癒し、あなたの子供として回復してください。そしてどうぞ私たち一人一人が自分に注がれている神の愛をなお人々と連なっていくために、支え合っていくために、喜んで用いていくことができますように、励ましを与えてください。このところからあなたからの力をいただいて、それぞれの場へと派遣されていきます。軽やかに行かせてください。私らしく、その歩幅を持ってあなたに仕えるものとさせてください。あなたが共におられることを信じて、この一週間の歩みを続けさせてください。そこで出会うすべての人々との間に、あなたの豊かな聖霊の導きが降り注ぎますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌433番。